朗読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリーアイヌの昔話より、耳輪の片方の全3回中3回目をお送りいたします。それでは前回までのあらすじをご紹介します。宙を飛ぶように家へ帰ると、父も母もまだ眠っていました。しばらくすると姉たちが入ってきて、私が小さい姉の頭を割って逃げたことを父たちに言いましたが、取り合ってもらえません。そこへ兄たちも帰ってきて、姉は兄たちに訴えましたが信じてもらえません。それからしばらくして噂に、国土の東の端から男二人女二人の四人連れの若者が、命の恩人の若者を探すと言って村々を訪ね回っているという話を聞きました。そして昨日隣の村まで来たというので、今日はこの村に来るかもしれないと思っていると、立派な若者二人と美しい娘が二人、大きな荷物を背負い外に来ていました。四人の若者たちは遠慮しながら入ってきました。よく見ると私が助けた四人です。そしてその若者たちは、熊が来ることが分かっていたから助かることができたと涙ながらに熊と戦った様子を語り、命を助けてくれた若者を知りませんかと父たちに尋ねました。それではどうぞお聞きください。
それまでじっと聞いていた二人の娘のうち、妹の方が、もしかしたらお年寄りの間に座っている若者のような気がしますと言いました。兄は驚いたような顔をして、弟は一歩も外へ出たことがないので、そんなことができるはずがありません、と答えました。すると娘は、懐から、あの時私が預けた耳輪の片方を出して、兄たちに、この耳輪に 見覚えはありませんか?と聞きました。これは弟のものだが、またどうして?と言いながら、兄は私の方に向きました。そこで私は初めて、父たちが肘枕で眠っている間に抜け出したことを詳しく話して聞かせました。すると父は、驚きのあまり、魂が体から抜け出さないように、口と鼻を手で塞ぎながら言うことはこうでした。私ども夫婦もすっかり年をとって、もう子供など生まれないと思った時に生まれたのがこの子供でした。生まれて間もなく天の神から夢を見せられ、この子供を授けるから大切に育てるように、またこの子供の結婚相手は遠いところにいるが、私の力で巡り合わせるであろうとお告げがあったのです。神様から授けられた子供なので、もしも何か変わったことがあっては大変と思い、夜も昼も晩をしていたつもりだったのに、と父が話しました。私は父の言葉に驚きながら、初めて自分の素性を知ったのです。兄たちも改めて私に向かって礼拝を重ねながら、父たちが年を取ってから生まれた弟なので、特別に可愛がり、皆で大切に育てていたが、そうであったかと喜んでくれました。父の話を聞いた二人の若者と娘たちは、こもごも私の手を取って、膝をなでながら、命の恩人に会えて本当に嬉しいと、涙を流してお礼を言うのです。神がわざわざ私の言い名付けに合わせるために、私を宙を飛ぶように走らせ、その間に若者たちにこっそりと危険を知らせて、若者たちの命を助けたのです。神の引き合わせに従って、耳輪の片方を渡したあの娘と私は結婚することになり、その姉と私の兄が結婚して、ともども幸せになれることになりました。普通の人は石狩川とユペ川の間を何日もかかって歩きますが、私だけは神のお年子であったおかげで、日帰りで往復することができます。 だから、シュートのところへもいつでも行ったり来たりできるのです。シュートたちを大切にしているうちに、年をとって亡くなりました。私にもたくさんの子供が生まれ、何を欲しいとも、何を食べたいとも思わないで、こんなに年をとりました。別に珍しい話ではないけれども、こういうわけで私は若い時に、獅子たちが肘枕で眠っている間に、遠いユペ川まで行って帰ってきたものです。そして自分の持っているものや道具が、わけもなく折れたり壊れたりするときは、神が危険を知らせてくれることがあるから注意をするものだよ、と一人の男が語りながら世を去りました。
耳輪の片方をお聞きいただきました。次回のお話もお楽しみに。
トロロフンポは、トロロフンポくんねへねと。
はい、今朗読のコーナーで、耳輪の片方をお聞きいただきました。全3回中、今日が3回目、最終回となりました。次回もですね、アイヌの昔話からですね、アイヌの昔話をお聞きいただきたいと思います。今回のお話でもあったようにですね、結構残酷な場面っていうんですかね、お姉さんの頭を割るとかですね、殺してしまうというような場面があるんですが、最後はまあめでたく、生き残るというような場面も、アイヌの昔話にはあるようです。